時刻は4時30分になりました。後半は A ちゃんのコーナーです。後半も引き続きお付き合いください。またご意見ご感想質問などはメールで受け付けています。メールアドレスは fm@761.jp fm@761.jp、 ファックスは0829-310761、 0829-31-0761 です。メールファックスなどお待ちしています。それではここからはお待たせしました、栗林さんお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、
で前半、うん、なかなかね面白い話がいっぱいあって印象的、うん、ね、印象的でした。
この BGM は、はい、柴崎郷のよくある話ということで、今回の後半のゲストの、ハリーのリクエスト曲が書かれております。ご紹介だけ、
はいはい、ありがとうございました、はい、じゃあ、後半に移らせていただきますけども、
はい、お願いします。
今日、エイダの紹介から先行きますけども、廿日市の JR の廿日市駅前で、およそ20年も過ぎましたけどね、在住外国人の、支援ということで、続けておるボランティアグループです。市民活動センターの方にも支所がありましてですね、両方でやってるところなんですけど、このラジオ放送がですね、本当に在住外国人に届けばいいなということでね、続けさせていただいてます。もう横山さんのおかげでね、ここまで来れて3年、
何をおっしゃいます
よ。いや4年目に入りました。
そこで、
ここでゲストの紹介を改めてさせていただきますけども、竹本宗文様、
今ぐちゃぐちゃになりましたけど、
実は、
通称ハリーで、
ハリーさん、その方がいい、ハリーさんです、素晴らしいです。木の根っこの方から、紹介も受けておりましてですね、
そうですね、
本当に私も最近になって急にですね、ぞっこん、惚れ込んじゃってですね、教えてもらうこと多いし、これはもう一回こっきりじゃないなと思ってます。おっしゃるようにね、AI にね、これから我々もね向き合っていかなきゃなと思ってるんですけど、ラジオ局も開設しておられるということでね、そういうこともありますし、今回は、FM の生放送のゲストで、立場変えて参加していただくんですけど、まず自己紹介の方からお願いをしたいと思います。はい、改めて、
はい、よろしくお願いします。もう皆さん慣れてらっしゃるんで、ハリーってね、
はいはい、
国籍名はあんまり使ってないんで、ちょっと怪しいかもしれませんが、決して怪しくはございませんので、前科もありませんので安心してお聞きください。カメラマンとしてもともと活動してたんですけれども、それからだんだん昔、もう1975年から専門学校東京に行きまして、カメラマンになるために東京でいろいろ修行してコマーシャルの仕事をしてて、今でいうね、電通さん、博報堂さん、いろんなコマーシャルリング、撮影させていただきながら、86年ぐらいからちょっと広島に戻るようになって、地元ということで全然広島分からなかったんですが、そこでいろいろともう広島でいろいろコマーシャルからいろいろ撮影、音楽関係いろいろ撮影させていただく中で、動画コンテンツの方にも入っていきまして、昨今は経産省とかの専門家講師とか、三振興さんのよろず相談の専門家講師の、この AI を使った AI とか、SNS ですね、そのプロモーションをどういうふうに使ってマネタイズしてお店、そして企業さんの PR をしていくか、また国内だけではなくて、ハワイはハワイとか、ニューヨークとか、そして僕の好きなフランス、ドイツ、そういったところでのプロモーションというものも仕掛けております。やはりそういうこれからの人材を育てるにも、グローバルスタンダードって言いながら全然グローバルになってないっていうのもあって、栗林さんなんかがね、いろいろ活動されている部分においてもやはりそういうところがね大事だろうなと思って今日ね、来させていただきましたが、はい、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
じゃあ栗林さん、最初のコーナーも入っていいですか？
そういうことでね、
はい、
最初のコーナー
お願いします。いただ
きましょうか。
これに気づけばええじゃん。
はい、
はいはい、時計係がきちっと、はい、サポートしていただきますから、はい、これじゃあですね、いつものように市の広報、これですね、無料で各所帯に世帯にこう配られてますから、 これはね、あの日本語で書いてあるばっかりですけども、一番先に申し上げます。一番裏のページ見ていただくと、目の不自由な人などのためというのが片隅に書いてあります。これはですね、音声読み上げをあのボランティアがですね、毎月毎月こうやってるわけなんで、この廿日市の広報はあの耳で聞けます。そういうことで、あのぜひぜひ、ね、こう入って見られたらと思います。まあ、要点だけちょっとこう気になったところだけ申し上げます。市の広報の5ページからいきますね。この5ページにですね、あったのは、確かスマート市役所の実現ということで、あのデジタルトランスフォーメーションの推進とも書いてありますけど、なんかあの40台ほどタブレット端末を市役所の窓口に置いてですね、そこでそれで、まあ、書かなくても手続きできようと、できるようにしようということなんですよ。これはあの日本人より外国人がですね、あの漢字なんかもう本当にみんな苦労してますからね、これは嬉しいなと思いますね。あのこれをきっかけにですね、ぜひそういう取り組みは進めていただきたいなと思ってます。今あの10年前に比べたら 1.7 倍在住外国人廿日市に増えて1633人だというようなことですから、まあ、そういうようなことでね。で次にあのこれに関連してはあの10ページにもあります。まあ、そういうようなことです。はしょって次々いきますけども、はい、あの後であの、ハリーにも聞いてみようと思ってるんですがね、介護職に関する研修講座というのが今度はね14ページ一転して、何のことかいなと思われるかも分かりませんけども、あの14ページにですね、介護職、これ介護予防生活支援としてですね、あの生活援助型の訪問サービス、こういうようなことに従事する必要な知識技術を学べるんです。ただでね、これは廿日市やってるんです。前からやってるんです。私もそこの履修しまして資格を取ったいうことでね、実践にしました。あの年寄りのところへ私が行くとね、こんな年寄りにしてもらうんかと言って向こうが驚かれたんですが、でということはできるということですよ、皆さんね。
老老ってやつ。
で、まあ、外国人在住者ってね、長年おってね、同じあの国の人のね、あの老後をね心配したりね、いろいろする人もいます。こういうことでね、資格を取ってみたらどうですか。それが一つ言いたいんですね。
はい、
はい、次、健康見守り隊というのがね、市の広報の20ページあります。ページこれにね、これはもうあのいつもあるんですけども、やっぱりあのいざという時にね、どういうところへあの電話すればいいのか、夜間とかね、休日の、こういうことがね一覧表に あります。これをね、外国人の方にぜひ教えてあげてください。そしたら最後にですね、一番裏に、これ市の候補の一番裏ですから、あの新拠点ということでね、今までこれなんだろうかなと、あの通るたんびにね、あの造成地なんだろうと思っておられたと思いますが、バッチリと書いてあります。観光と産業の新拠点ということです。まあ、これはね、我々が住んでる廿日市市 の、 あの JR の駅から約1キロほど北側にあるんですけども、そこにヘラ地域、広いその地域にですね、町づくりが進んでまして、工業団地と観光交流施設、まあ、あの早く言えばテーマパーク、こういうようなことが開発されております。さらに隣にはですね、道を隔てて流通業務団地も開発されています。で、造成がですね、あのテーマパークとそれから工業団地については、令和8年の、末には造成が終わるだろうと。そして工業団地は令和の10年ぐらいからもう操業で、観光、まあ、テーマパークも令和11年ぐらいからという見通しであるということです。はい、いろいろね、課題もあるんですけれども、こういうことがあるということをね、皆さんも知って、そこを外国人の方々もね、どういうふうにこれを使うか、また中山間地の人たちがこれをどういうふうに利用してね、生活支援に使えるか、こういうこともね、提案していきましょう。はい、それが以上ですね。
はい、
ではまあ、ここで早すぎますかね。あの、まあ、これで竹本さんのあの、
はい、意見ね、前半がちょっとあの
ちょっと聞いてみたいのがね、
自己紹介で終わったんでね、
まず聞きたいのがやっぱりあの窓口でですね、さ一番最初に申し上げたようなタブレットを置くということがね、外国人にとってどうなのかなと、こういうことを、
そうですね、
まあ、ちょっと感想があったら
専門家、はい、
そうですね、これやられてるっていうだけで自己満足してはいけないでですね、はいはい、それをどういう外国人、まあ、インバウンドを含め、そして、在住者に向けた、配信ができているかどうかというところなんですね。そうするとそこら辺が SNS のインスタ使ったり、TikTok 使ったりして、こういうことができてますよっていうのをまずは発信しないと認知度と知名度がないので、 そこでやってるだけではダメなので、うん、そこに何があってどういうことができますよって、それを使う時に、それのバックアップできる人たちが、いますかどうかということですね。
誠に、ね、その通りでね、あの市の方もね LINE とかねいろんなものをねこうどんどんどんどんやろうとしているから、こういう今おっしゃるようなこともねおいおいされると思いますけどね、私はそれだけじゃなくてね、やっぱりあのそのサポートする市の職員の体制にね、例えばあのコンシェルジェ前から言ってるんですよ、ですね、ホテルのコンシェルジェのようにね、うん、はいはい、あの誰かがねあのこの階の1階に2階に誰かがコンシェルジェ税がおってですね、困ってるよとすっと行くと、こういう体制がぜひねやってほしいなと思いますね。窓口でストップじゃね後へ続かないんですよ。
そうですね、あそこ1階のところになんか受付空いてるじゃないですかね、うん、あそこでずっと配信させてくれたらいいですよね、ラジオにしてもね、徳さんにしてもこうあそこでライブやらせてくれたらね、
本当ですね、
うん、ただあそこゴミ溜まってるだけでしょ、ね、松本さん聞いてないですかね、これ
スペースあるからね、
あります、あります、
やろうとしたらできるんですよね、
はい、要はやる気の問題と、うん、そういう前例がなければ前例を作ればいいので、うん、ね、やってしまったもん勝ちで、徳さんよく20日市の20日の位置ありますよね、うんうん、
もういつも私見逃すんですよ、うん、行きたいんだけど、
いつも行ってます。
でもね、行った後に行ったって出すから、その時にはもう私行けてないんですよ、だからなんか行く前とか生きてる最中にこう発信してほしい、うん、したら今から行かなきゃっていう20日以上だと間に合う気がするんだけど、
そうですね、だからね結構今あの僕も SNS いろんなところでプロモーションさせていただく時に、その日とか前日にそれ言われても、頭に入ってないとか、ね、ちゃんとこうスケジュールに入れてなかったりするんで、1週間前3日前2日前当日みたいな形でそれ配信してくれないと、ね、あの放送だって緊急放送やってたりするじゃないですか、ね、ああいうのでも20日は20日市の位置とかそういうやつとか、ホームページ上にもアップしたりとか、Facebook とかインスタありますから、それね、
ね、結構ね、FM 20日市さんはね、発信してるんですよ、うん、そう、あれはすごく私にいつもヒントになってるんですよ、ね、結構ちょこちょこやってるでしょ、うん、だから、あの初夢でこんなことしてるんだとか全部見れるので嬉しいけど、まあ、しがすべきよね。
そうそう、でね、僕いつも思うんですけど、この初、ね、FM 20日市、うん、ね、うん、JR の駅とか、うん、役場の待合室とか、うん、いろいろあるじゃないですか、うん、エレベーターの中とかね、
え、
うん、はい、まあ、トイレでもいいですよ、ね、そういうところでそのまま配信が聞けるようにね、
聞けるようにね、
あそこでやったらちょっと音がね、トイレでやるとね音が入っちゃうから、はい、うん、だからなんかね、そういう駅とか、うん、そういうところで配信が聞けると、うん、ね、せっかくいい配信してるのに、
時々公園とかね、うん、ああいうところで聞き流して、うん、流してとこもあるんですよ。
そうそうそう、だから、うん、あのそういうやつを、うん、もうね、あの何だったら、うん、そうそう、あの車あるじゃないですか、20日市 FM の車、うん、
ね、
FM の車に上についてるじゃないですか、うん、拡声器みたいなのがあれでね、ずっと配信してりゃいいのになと思うんですよね、うんうんうん、あの誰かに、僕ある、あの昔の市長、ある市長とね、いろんなことを話したときに、こういうことしたいんですけどどうですかね市長とか言ったら、あのね、ハリーさん、聞くとダメって言うしかないから黙ってやって黙ってやっと、
既成事実は
作れて、そうそうそう、でやってたときにね、僕が呼ぶから、市長呼ぶからね、したら来てやったら、あ、市長が来てやってるっていうことは、あ、これ OK っていうことですよね市長来ましたよね
やり方、
ね、やり方ですね、まあ、そういうね、ちょっと悪知恵はよくね、昔から使ってますけど、
さすがです、
はい、
うん、さすがです、
はい、アメリカで学びましたんで、とにかく既成事実を作れということ で、
で、ね、じゃ あ、まあ、あの、はい、ハリーさん、はい、そろそろね、はい、あの、はい、音楽 CD のね、はい、今回ね、柴崎コウの、はい、影というのを音楽 CD で、はい、あのリクエストもらったんですけど、これなんで選ばれたんですか、短めにお願いします。
ね、これはね、その柴崎さんの声がね、声質が好きなんでね、まあ、ちょっとその中でもちょっと僕の好きな曲になっておりますので、ぜひ
皆さんと一緒に、ね、楽しみましょう、はい、じゃあ柴崎コウで影、
はい、お願いします。
して興味はない、ついになる峠たち、頼りなどはしなかろう、持ち合わせていない、穏やかさなどはきっと味わうことはない、ああ、そうして
今度はニュースということなんですけども、もう前回にですね、先月、羽熊さんセンター長来ていただいたので、お分かりと思いますけども、廿日市の国際交流協会に外国人相談センターというのが新設されましたですね、
はい、
そのことでもう一度申し上げますけど、これはセンター長、それから職員、そして相談者、5人体制でですね、月曜日から土曜日までですか、やっておられます。日曜祝日を除いてですね、でこの11言語以上 の対応をされるんですけども、日本人のスタッフの方もね、みんなそれぞれ多言語対応できるし、通訳翻訳とかですね、いろんなことも利用しながらやっておられますからね、
はい、
誰でも来てくださいという感じです。で、すでにいろんな幼稚園の説明会であるとかですね、乳幼児の検診とかですね、現場でいろいろ外国人の父兄に対してですね、教えてあげて通訳していろんなことをしとられますよ、うん、これからいろいろ忙しくなると思います。私どもはそこと本当に連携しながらね、お手伝いさせていただきたいと、
ね、市民活動センターに入りましたもんね、
思っていますね、
事務所にね、
前からあったんですけどね、はい、今回
動き出しましたからと
ちょっとこう本当に連携させていただければありがたい、うんうん、心強いことです、
はい、
だから2つ目はですね、これ廿日市市とハワイ郡の姉妹都市の提携ができたということがね、4月15日に両市の姉妹都市提携の調印式がありまして、私も拝見しました。ハワイ州、アメリカの中の州ハワイ州の最も南の、最大の島なんですけど、日本人も多いところですね。で実際広島県は全国一の移民を輩出した県でして、真っ先にハワイへ行ってますよね。でだからそのハワイ郡にもね、たくさん日本人がでして、世界中にですね、28の広島県人会があると いうことなんですね。で今のハワイ州のそこにもありますよね、
はい。
まあ、そのようなところでね、まあ、日本人が随分苦労して、築き上げてきたその歴史、そういう中でこの姉妹都市提携ということになるわけで、あのどっか あのハノーバーとどうとかいう話とは全く違います。こういう意味ではですね、本当に廿日市がですね、先鞭を切ってですね、こういうところとやっていくということに本当に心強いと思います。まあ、なんか最近ドジャースの大谷選手がですね、うん、あの別荘地を手に入れたらしくて、噂が持ちきりですから。
そうですね、26億ですかね。
あ、
うん、使わせてくれないんですかね、私たちに。いい感じに解放してくれますかね。
携帯の番号知ってますから、電話しましょうか。
じゃあ乗り込みましょう、はい、乗り込んでいきましょう。
これは行かないけんですな。
あの、じゃあ次回はですね、ハワイから 生放送しましょうか。
姉妹都市提携しただけでは限らず、何かできればいいですね、面白いことがね、はい、
もうこれで感想に入りましょう。このまま、
はい、そうですね、はい、じゃあラストの時間でちょっと、
そうです、私が聞きたいことはやっぱり竹本さんにですね、うんうんうん、あの今回あの AI と、まあ、これからの SNS の流れということでですね、まあ、ちょっと素人に分かるように、私らみたいなアナログしか分からずに、
先生
ちょっと教えていただければと思いますが、
は
い、
そうですね、この AI のプロモーションを今動かしていくときに、チャット GPT が出てから、約もう2年経つんですけれども、うん、はい、このチャット GPT の AI の機能、まあ、僕らが今メインで使っているのは Google の Gemini とか、Microsoft の Bing、そして、Cloud3、まあ、そういったものを使ってますが、これを手に入れて、物を動かしていく知恵、そういう AI 脳を今トレーニングしています。で、今下は中学生から上は、77歳ぐらいの子、ね、後半の人たちもいますが、要はこの AI を使うことで手に入れる未来っていうのがあるわけですね。それ未来を手に入れると同時にマネタイズしていくっていうことが大事です。学ぶだけではなくて、学んで稼ぐ、稼いで学ぶということをね、進めていただければと思います。
ああ、なるほどね。
栗林さんもね、ちょうど勉強してますからね。
いやー、もう今からね、遅きに失するけども、なんとかくっついていこうと思ってます。
いやもう本当にね、栗林さんも諦めずにいじってると分かるようになってくるんですよ。英語だって今のね、学校で習うような英語は僕使ってませんけど、スラングですけど、米軍基地でずっと長く仕事してたので、クモンの先生にはそういう英語はよくありませんってよく注意されましたけど、うん、これで通用すんだよねっていうことなんですよ ね。だから、
う
ん、やっぱりもう皆さんも年に関係なく、これからしっかりね、でこの AI をものにしてほしい、一番ものにしてほしいのは栗林さんたちの年代なんですよ。
あ、来た、ね、来たね、
来たよ、
ね、
はい、来た、
チャレンジどうもね、今回チャレンジもね、そうですね、いや、これ徳さんもどうでした、
これに触れてると絶対慣れるし、うん、でチャレンジ度の人たちもやっぱりいろんな今、ドローンを使ったりとか、そうそうそう、ね、うん、ドローンにも今 AI が組まれて、はい、プログラムすれば今頃はですね、もう農業でもスイッチ一つで、農薬散布をして帰ってくるっていうね、何もしなくていい時代になってるので、うんうん、ぜひね、やっぱりこれは触ることです、いろんなものを、うん、さっきの英語もそうですけど、もうそのいう英語圏の人の中に入り込むことですよね、うん、そうするとやっぱり度胸がつくんじゃないですかね、うん、
人生は新しい経験の積み重ねですね、
う
ん、
そうですね、
チャレンジャーです、
まあ、皆さんね、今日はチャレンジ度の徳さん来てますけど、本当ね、この人生はチャレンジ度ということで、諦めないで進んでいきましょう、はい、
そしてフリーダム、フリーダム、フリーダム、
そうですね、フリーダム、フリーダム、フリーダムっていうんですよね、
自由な発想は必要ですね、
まあね、そういうことでね、もう広島だからこそのね、取り組み、多文化共生もそうですけどね、避難民いっぱいおるんですよ、どんどんこれから増えるでしょう、そういう人たちもね、取り込んでいく、いろんなツールをね、作っていきたいなと思ってますんで、まあ、ぜひご協力お願いします。
はい、それではそろそろお別れの時間になります、飛ぶように時間が過ぎましたが、うん、濃い人たちが今日集まりました
、
ね、徳さん、日曜日に何かイベントあったんでしたっけ。
パラスポーツの体験会ということで、
どちらで、
まあ アイプラザの方で、山崎本社アイプラザの方で、
はい、11時からでしたよね。
3階の講座室の方でやります。
はい、よかったら皆さん覗いてください。トップさんに会いに来てください。
はい、
それから今日のですねラジオそれぞれのアーカイブはキロネコホームページキロネコラジオやエイジャンのホームページお知らせからお聞きいただけます。次回も第2火曜日6月11日火曜日午後4時から放送です。夢タウン20日市3階 FM 20日市 A スタジオからお送りします。お相手はフリスクルキロネコの横山晴美と、
一般社団法人エイジャンの栗林克之と、
はい、ゲストの
徳正光一でした、ね、
ハリーでした。
はい、はい、ありがとうございました。カラフルタウン20日市、この番組は NPO 法人フリースクール木の猫と一般社団法人エイジャンの提供でお送りいたしました。「漬物みたいに押しつぶされた夢」